コーヒーを片手に勇気を片手に新しい日を始めましょう。何かの始まりの日か、ただただ過ごす一日か、選択できるのはあなただけ。素敵な一日に足を踏み出してみませんか。皆さんこんにちは。モディファイでクリエイティブインターンをしている渡辺です。今回も前回に引き続きモディファイのチーフサイエンティストでもあるピョートルさんにお話をお伺いしたいと思います。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで今回もどんどん質問をしていきたいと思うんですけど、ピョートルさんは Google だったりモルガンスタンレーといった多文化の背景を持つ企業で長く働いてこられました。でそんなバックグラウンドを持つピョートルさんに質問をしたいのですが、海外と日本の人事形態の違いというものはあるんでしょうか。
はい、まあ、海外といっても、まあ、どの国、ということにもよりますけれども、まあ、全般的にグローバルの、企業の動きと、まあ、典型的な日系企業の、人事の、動きというのはかなり違うんですね。まず、戦略は完全に、違いますね。Google もモルガン・スタンレーも、非常に戦略的に人事に力を入れています。でそれはどういう意味だと、根本的に企業として何の価値を生み出す、要はお客様にどんなサービスを提供するやどんな商品を提供するということによって、まあ、ちゃんとビジネスモデルを逆算で決めるんですね。そのビジネスモデルを回すための仕組みの中で、まあ、人事は一つですね。まずそうするとビジョン、ミッションで、そのミッションを回すビジネスモデル、そのビジネスモデルをサポートする人事制度っていうのは決まってますね。でよく見れば多くの日系企業は人事制度を導入してなかった企業があるんですね。で要はまあちゃんと企業が固まった後で制度が導入されるんですね。まあコンサルなどを、使って、まあ、人事制度の教科書みたいなマニュアルを買って導入 しますと、やっぱり会社の動き、ビジネスの、必要性と、そのビジネスのモデルと人事制度が一致してない、場合が多いんですね。
なるほどなるほど。ということは海外ではどちらかというと人事が結構コアな働きをしてくるっていうことですね。それに比べて日本っていうのは大きな枠組みを作った後に人事制度を投入することによってそこでの違いが生まれてきてしまうっていうことですね。
そうですね。そうです。あと、細かい話をすると、はい、まあ、非常に分かりやすいというのは多くの日系企業が、目標設定やパフォーマンス評価に、力入れてないんですよね。まあ、例えば Google であれば OKR オブジェクティブキーリザルツという目標設定の、制度がありますね。で、例えば、毎年の1月に、まず会社のレベルの、ディレクションミッションが、発表されるんですね。まあ、2018年に、あれこれに力入れますと。でそれに、よってクォーター1、まあ、四半期、行くことでクォーター1の、OKR 設定が、されますね。でそれは、まあ、会社のミッション、ビジョンに向かって部署、チームや個人が何をする、ということを目標にしてますね。でそうすればボトムアップとトップダウンのすり合わせが行われるんですね。でそれによって例えばチームのレベルだと毎週のチームミーティングや毎週の1対1のそのワンオンワン、あのマネージャーとチームメンバーとの打ち合わせの中でどれぐらいの目標を達成しているというのは確認しながらパフォーマンスのマネジメントが行われるんですね。でそれによって四半期ごとで評価されるんですね。例えば OKR の達成度合いは正しかったか正しくなかったんですね。でそれによって非常にまあ大事なポイントは OKR というのは非常にフレキシブルですね。まずストレッチゴール、要は伸びしろのあるゴールでもある。でその中で例えば現実的に状況が変わったとか何かうまくいかなかったということによって、まあ、その四半期のゴールは毎週毎週ちょっと調整することができるんですね。でそれに比べて多くの日系企業は例えばまあちゃんとパフォーマンス評価をしようとしてても KPI、要は 100% のゴールを決めて、でその 100% を何パーセント何パーセント何パーセントというのは部署ごとチームごと個人ごとで分けてるんですね。でちゃんと四半期ごとのゴールが評価されたりマネジメントされてる仕組みが実際にないんですね。その仕組みイコールちゃんとしたチームミーティングやちゃんとしたワンオンワンというのをコミュニケーションと、まあ、そのマネジメントの仕組みがなければ、まあ、結局1月に設定した KPI を12月に見て達成しなかった、うん、あなたは達成しなかったと言われても、うん、まあ、その達成しなかった従業員はかわいそうと思うんですね。
うん、なるほど。目標設定をするときに短期的に決めてフレキシブルにしていくか、長期的な設定にしてそこで達成してなかったらそれでダメっていう風になってしまうかっていう試合になって
ますね。そうですね。残念ながら多くの日系企業は制約説の考え方で人事行われるんですね。要は社員が完璧ではないという考え方 で、うん、でいかにその社員をコントロールしていく、まあ、支配していくコンプライアンスに従ってもらうというのを根本的なフィロソフィーとして持ってるんですね。 Google など本当に最先端の今最先端のある企業だと性善説で考えて個人個人が何ができる、個人個人が何がしたいというバランス、例えばね、もう何をもたらすと何を得るというバランスをちゃんと大切にしてるんですね。でそうするとやっぱり個人とその個人のマネージャー、個人のチーム、個人の部署と会社との関わりに非常に力を入れてるんですね。
なるほど。では今の話をちょっとまとめると、海外と日本の働いてる人の上司への関わりだったりとか会社への気持ちだったり関わり方もだいぶ違うっていう、
ね、だいぶ違うんですね。
ああなるほど、ね、なるほど。
で一番その、まあ、私個人的に悲しいなと思ってるのは選別の考え方ですね。
選別
ですね。要は大手企業に日本企業をよく見ると、例えば次世代リーダーや、うん、まあ、そのマネジメントコースに入る人材というのは確保されてるんですね。例えばですね、うん、もう本当に新卒の採用のレベルで新卒で採用された従業員もよく見て、でその中もうポテンシャルがありそうな人たちを選ぶんですね。であとまあ2年3年5年目ぐらいで、出世コースに入るか入らない、そのコアメンバーになるかならないというのは、うん、決まってるんですよ。で出世コース、そのコアメンバーのグループに入らなかった人材はそのままほっとかれるんですよね。もう本当にやっぱり人事に注目されないんですね。注目されてるのはその選別された、まあ、コアリーダーというか次世代リーダーですね。でそれはもったいないんですよね。人はそれぞれのポテンシャルがあって、うまくそのポテンシャルの発揮できるような、社風やその人事の仕組みがあれば誰でも伸びる可能性もあるんですね。やっぱり海外の外資の企業だとフェアに平等なチャンスを誰にも与えるんですね。で例えばですね、日系企業 の、まあ、そのコアメンバーや、まあ、次世代リーダー、ね、の選び方っていうのは非常にやっぱり客観的ではないケースもあるんですよね。要は部長が可愛がってる、子たちが、選ばれる可能性は高いんですね。部長に従って、部長の命令にちゃんと応じた仕事をしてくれる子たちしか、選べられないんですね。でそうじゃなくて、まあ、本当に仕事で結果を出してる人たちはチャンス当てられて、まあ、ちゃんと、次の例えば四半期、今期であんまりパフォーマンス ではなかった、出せなかったんですけど、次の四半期でちゃんとしたコーチングやちゃんとしたサポートされたら、伸びるし、まあ、全く圧倒的に違ったパフォーマンスを出す可能性も あるんですよね。で要は人は固まったものではなくて人はプロセスであるという性善説で考えれば、もう本当に平等に誰でもパフォーマンス発揮できるような人事の仕組みや働き方を作って、その中で本当に結果効果を出している人たちをサポートしていくというのは正しいと思うんですね。
なるほど。ということは あれですね、海外と日本の企業で社員を上司の人たちがどういうふうに見てるかっていうのが違うことによって、将来成長できるはずの人たちも成長できなかったりしてチャンスを逃してしまう可能性がある。
そうですよね。本当に、かわいそうにほっとかれて、まあ、極端な例というのは、まあ、窓際社員ですよね。何もしなくてもここに行ってもいいんですけど、まあ、解雇されないんですけど、会社に行ってもいいんですけど、ちゃんとした仕事を任せられてなくて精神的に落ち込んでる、落ち込んでしまうケースも少なくはないんですね。
多々ある感じなんですね。なるほど。で、今海外と日本の人事形態の違いを今おっしゃってくださったんですけど、ピョートルさん自身の考えで日本の人事の持つ強みと弱みは何だと思いますか？
いや、強みはやっぱり、まあ、いいか悪い、別として人材の安定ですね。一回雇われたらもう終身雇用で引退するまでにいるので、でそうすればやっぱり安定感のある環境の中で、まあ、自分がクビされないという、恐怖がない、ということは、まあ、非常にロイヤリティを、まあ、その忠誠心を作るんですよね。でいい場合だと、まあ、いい会社で例えば終身雇用で、まあ、何十年間働いてロイヤリティが強くて圧倒的な結果が出せるような、まあ、その社員が出来上がるんですけれども、まあ、それそうでもない場合もありますね。あとモビリティの考え方は非常にいいと思うんですね。まあ、要は同じ仕事、まあ、その専門性だけを仕事として考えるんではなくて、まあ、移動されて違う仕事をやってみて、例えば違うアイディア、その新しいアイディア、まあ、例えば営業から人事に移された人が人事の常識を持ってないので現場の声のレベルのアイディアを持ってくれてるんですね。
なるほど、なるほど。今まで強みをちょっと話してきていただいたんですが、逆に弱みは何でしょうか？
はい、弱みは、まあ、終身雇用の弱みでもあるんですね。まあ、さっき、申し上げた、まあ、その人材の安定というのも悪いケースだと、弱みになるんですね。まあ、例えば簡単に言うと、どうしてもパフォーマンス出せない人間をそのまま会社に行ってもらって、まあ、解雇しないということは弱みになるんですね。離職率っていうのも会社に大切ですよね。例えばゼロっていうのは良くないと思うんですね。まあ、Google など、まあ、本当に圧倒的にパフォーマンス出してる会社を見ると大体 12% の離職率があるんですね。で例えば、まあ、自分たちで手を挙げて転職する人たちもいるんですけれども、もちろんパフォーマンス出してない人たちに、まあ、優しい言い方なんですけれど、以下に出てもらうというのは、考えなければならないんですね。それは一つ。あと圧倒的に、まあ、前にも申し上げたんですけれども、戦略的に考えていらっしゃる人事の方々が足りてないんですね。まあ、会社が何の目的で動いて、どんなビジネスモデルで回って、何の人事制度が必要というのは、要はビジネスアドバイザーのような、ビジネスパートナーのような人事の考え方が足りないと思うんですね。ただ人事は、まあ、分からないんですけど、契約を作って給料を決めて新卒を雇うというのは良くないんですね。あとダイバーシティの面で非常に弱いですね。要は圧倒的に、まあ、最近ダイバーシティ推進室が多くなってきてるんですけれども、ダイバーシティイコール、まあ、女性社員を増やそうという考え方ですね。まあ、ダイバーシティは何のため必要というのを考えれば、まあ、簡単に言うと思考のダイバーシティは必要ですね。まあ、例えばグローバルな環境で何とか頑張っていきたいんだったら、まあ、グローバルな考え方を持っていらっしゃる社員が必要。例えば誰でも使ってる商品を出してるんだったら、その商品の利用者をのダイバーシティを見ると、利用者よりダイバースな、まあ、多様性のあるワークフォースが必要ですね。Google はまさに、まあ、個人誰でも使えるようなサービスを出しているので、 Google の中のダイバーシティは Google の外のダイバーシティより 高くないと良くないんですね。
はい、で今まで強みと弱みですね、日本の企業の人事が持っているものを話してきていただいたんですが、じゃあその日本の人事部、人事の形態の形が持っている問題っていうのは何かありますか？
いや、問題はもちろんいっぱいあるというのは、言えるんですけれども、チャレンジが多いんですね。よく見ればグローバル化が非常に進んでるんですよね。インバウンドとアウトバウンドのグローバル化に実際に適用できる企業、日系企業というのは圧倒的に少ないんですよ。それはとても残念で、日本の良さをいかに世界に伝達するというのは、日系企業の大切な役割なのに、やっぱりグローバルな環境の中で、仕事でできるような人材を作ってない、確保してない、作ってないというのは一つですね。
グローバル化で活躍できる人材を育てられてないっていうふうにおっしゃってたんですが、これは何がこの問題を引き起こしているんでしょうか？
いや、非常に、ちょっと申し訳ないんですけれども、僕よく大手企業、日系の大手企業の、東京の本社に行くんですね。で、なんとよく見ればグローバル企業の本社で働いていらっしゃる皆さんはグローバルな仕事をなさってるという認識全くしてないんですよね。でそれは現場のレベル、マネジメントのレベルでも、でよく見れば本社、その日本法人と、海外の法人の戦略や人事も分かれてて、つながり、圧倒的につながりがないんですよね。でそのつながりがなければ、自分がグローバルの、そのグローバルな、仕事に慣れてない人が多いんですよね。毎日、例えば Google もモルガンスタンレーもグローバルな企業として動いてて、東京で働いてるか、ニューヨークで働いてるか、シリコンバレーで働いてるか関係なくて、同じ情報に実際にアクセスもあるし、例えば Google の場合は、毎週の、シリコンバレーの木曜日の時間、東京の金曜日で、Thanks Google It's Friday という、TGIF ミーティングが行われてるんですね。でそれは非常に戦略的な仕組みで、毎週社長が、ステージに立って会社の戦略や今のチャレンジや、これからの動きについて話して、あとそれぞれの、目立ってるプロジェクトの、担当者リーダーが、そのプロジェクトの発表してるし、あと例えば文化について話すんですね。でそうすれば、東京の社員でも金曜日の朝ハンアウトビデオ会議でアクセスできて、しかも誰でもいつでも質問ができる仕組みですね。そうすると例えば東京の人が手を挙げてマイクを取って普通に社長に質問ができるんですね。でよくね、日系企業の社員が社長のことを見たことはないという声を上げるんですね。
聞きますね。
そうですよね、信じられないですね、残念ながら。で簡単できることなのに、もう本当にやっぱり、ピラミッド構造の会社の中で、そのレイヤー の間のコミュニケーションが本当に足りないんですよね。で、あとは言語はどうとか異文化はどうとかというの、いろんな、その日本は違うという説いっぱいあるんですけれども、実際に、ゼロからグローバル化に力を入れてるスタートアップ、例えばメルカリさんって、普通にもうすでに小さな会社なのに、すでに東京の本社にシリコンバレーのサンフランシスコオフィスなど、シアトル、オレゴン、ロンドンにオフィスがあるんですね。でみんなが同時に、やっぱり例えば特にエンジニアリングだと開発が24時間がちゃんと、行われるために、コミュニケーションしてるんですよね。だから日本人ができないというのは僕は、嘘というか勘違いですよね。日本人ももちろんできるんですね。ただそのグローバルでちゃんと働けるような仕組みを作らないとダメですね。
なるほどなるほど、そうなんですね。他にもありますか？
他にもありますよね。これからやっぱりテクノロジーに力入れるというのは非常に必要だし、あとコミュニティ作り、コミュニティエンゲージメントというのはどんな会社にやっぱり今の世界、まあ、ネット世界だと必要不可欠だと思うんですね。まあ、残念ながら日系企業が未だにまあものづくりに非常に強いんですけれども、そのものにコミュニティをつなげないとダメですね。そのコミュニティはオンラインかオフライン、アナログのコミュニティ、どっちでもいいんですけれども、ただ商品を出してその商品が店で置かれて、その商品をわざわざ買いに来てくれるお客様を待つではなく、いかにそのお客さんともう商品の開発のレベルでつなげていく、ということを考えなきゃならないんですね。例えば Google の場合だと、まあ、非常に有名ですけれども、オープンソースの、そのプログラミングソフトウェア開発もあるんですね。まあ、コアはもちろんあの Google の、その、まあ、エンジニアが開発してるんですけれども、そのいろんな人たちに見てほしい、触ってほしいという部分をオープンソースでただで外に出すんですね。でそうすると、まあ、プログラミングが学びたいとか Google の支援したいというプログラマーがそのまま入っていろいろただでやってくれるんですよね。考えてみれば日系企業だとそのただで、お客様が何かをやってくれる企業っていうのは僕はあんまり聞いたことはないんですね。 CSR とかという考え方でコミュニティにそのコミュニティ作りなど、まあ、例えば震災の方々にサポートしていく仕組みというのはあるんですけれども、会社の壁をなくして外の人たちと一緒に働いていくというのは非常に少ないんです。例えばまあ簡単に言うと従来の企業って、まあ、例えば工場として考えれば、壁が分厚いんですね。要は枠ですね。でその枠を超えないようにいろんなルールがあって、コンプライアンスで、まあ、社内社外というのは非常にすごくあのしっかり、まあ、分けられてるんですけれども、今どの分野でも成功している会社、それ例えばテクノロジーかものづくりか例えば化粧品かもうあの分からないんですけれども、社会的世界的で非常に成功している会社がコミュニティを持って、うん、非常に大きいミッションビジョンでそのコミュニティの方々に影響を与えてるんですね。要は枠ではなくて、軸ですね。その軸がすごく強い重力があって、その重力に共感できる人たちは近づいてくるんですね。でそれは例えば、まあ、コミュニティで何かこうサポートしたり、オンラインで情報をつばやしたり、まあ、それとも物を買ってその次に、まあ社員になろうと、するその何だろう希望まで行くんですね。で今やっぱり、まあ、新卒のレベルでも中途のレベルでもああいう会社は非常にエンプロイヤーブランディングが強いんですね。あそこで働いてみたいという希望を持ってる人たちが多いんですね。でそうしないと必要な時に人を雇おうということじゃなくて、マーケティングのような考え方を左右にもたらさないと人はもう来なくなってくるんですよね。ガンガンやっぱり強いブランドがネットで、その強いブランディングはネットでできるので、まあ、消費者やその応募者もまずネットで会社を調べるんですね。でそのネットのブランディングを作るというのは日系企業は残念ながらすごく弱いです。
コミュニティを作っていくことの大切さが問われていかないといけないんですね。なるほど。では次の質問に移っていきたいんですけど、
はい、
今世界っていうのはとてもすごい速い速度で変化していってると思います。社会ももちろんそうなんですけど、経済もその中の一つだと思うんですが、その早い変化をしていく中で日本の人事はどのように対応していくべきかと考えですか？
いや、あの
最近働き方改革というキーワードが多いんですけれども、僕はそれが間違った方向だと思うんですよね、うん、まあ、例えば、残業を減らしたりとか、8時に電気を消したりする企業もあるんですけれども、まあ、もちろん個人のレベルで残業っていうのは良くないんですが、働き方から変革を行うというのは間違ってると思うんですね。経営計画を行わなければならないんです。要は会社は何のため存在してる、そのミッションと何を世界にもたらしているというビジョンをしっかり決めて、でその会社が出来上がった後でじゃあビジョンミッション決めようということじゃなくて、ちゃんとそれがもう会社のコアだというのを考えていただかないとダメだと思うんですね。そのビジョンやミッションの作りのファシリテーションを、要は経営者として経営者と一緒に仕事して、経営者のもうその理念や価値観をちゃんと分かって、でビジョンミッションをいかに作って、でそのビジョンミッションがいかにビジネスモデルに落とされて、その次に、まあ、人事やテクノロジーを、同時にいかに使って、そのいろんな、価値を世界にもたらすというのは、考えなければならないんですね。でどうしても大手企業だと縦割りが強いんですよね。例えば人事は働き方を頑張って、IT 部門は新しいツールを考えて、つながってないんですよね。で経営のレベルでつなげれば、同時にやっぱり人事の責任者や IT の責任者は会話ができるんですね。それはとても大事だと思うんですね。あとはやっぱりグローバル化しなければならないというのも、当然ですね。でそれがインバウンドかアウトバウンドというのも考えなきゃならないんですね。で例えば人材のレベルでインバウンドなグローバル化、インバウンドのグローバル化が必要と思うんですね。外国人を増やして、いかに彼らに、日本で建設的に働くような仕組みを作っていく。非常に、まあ、悲しいと思うんですけれども、例えば今外国人はすごく日本に来たがってるんですね。まあ、やっぱり観光も伸びてるし、日本の文化も、感じてみたいというような、例えばちょっと、駐在数ヶ月して禅学んだりとか、日本のいろんな伝統を学んだりする人たちはもう増えてきてるんですね。その人たちが日本に住んでみたいという時にどこに行くというと、ほとんど外資系やスタートアップ、海外系の例えば外国人が立ち上げたスタートアップに行っちゃうんですね。日系の大手企業に行かないです、で日本でもすでに例えば留学してる学生たちや院生のレベルの皆さんも、例えばもう就活をするときに、外資に行っちゃうんですよね。日系企業に行かないんですね。それは、まあ、とても大きい病気の症状だと思うんですね。要は日系企業のエンプロイヤーブランディングが世界的に低いんですね。
なるほど、なるほど。さっき日本の人事部が直面している問題っていうところでも挙げていらっしゃいましたが、やっぱりコミュニティを作っていかないといけないっていうのはとてつもなく大きな問題なんだなっていうのを今の話を聞いて思いました。会社の中のコミュニティももちろんそうなんですけど、外とのコミュニティの作り方も考えていかないといけないですね。
そうですよね。
なるほど。じゃあその日本の、まあ、いい点っていうのも挙げてもらったんですが、先ほどそのいい点を伸ばして行くべきところなどありますか？それをうまく活かせるような。
いや、もちろんもちろん、実際にクオリティの重要性やおもてなし、例えば、まあ、商品のレベルでクオリティは非常に高いんですね。日本製というのは世界的に有名ですね、あとサービスのレベルで、まあ、おもてなし、というのは、まあ、非常に、世界的に有名んですけれども、まあ、いかにそれを建設的に、世界にもたらしていく、グローバル、化させていくというのは必要不可欠な、まあ、一つのことなんですけれども、まあ、あとやっぱり、まあ、僕もぜひぜひ中小企業の社長の皆さんにもっと自信を持って、もっとやっぱり、世界に出ていただきたいんですね。まあ、どうしても 未上場の、中小企業だと、例えば、現地、まあ、その地方の、町を、まあ、支えてる、まあ、非常に大切な、まあ、仕組みでもあるんですね。でよく見れば我々のお客様でも利他主義で動く企業が多いんですね。その地方の中で、その地方現地の人たちをにいかに、まあ、ちゃんとその職場を提供していく、まあ、その現地がちゃんと活性化されるために新しい仕事を作っていくとか、非常に工夫してる社長が多いんですね。なのでぜひそのクオリティやおもてなしをいかに利他主義のレベルで、全世界に持っていくというのは皆さんに考えていただきたいな。
なるほど。日本らしさっていうところをどんどん前に押していかないといけないっていうことですね。そうすると多分世界でも同等のようにいけるかもしれないっていう可能性があるってことですね。
可能性もちろんあります。
そうなんですね。では次の質問に行きたいと思います。日本の企業に対してマネージメントのコーチを長い間やってきていらっしゃると思うんですけど、今の世界情勢だったり社会の経済の体系だったりに対して日本のリーダー格の方々っていうのはどのぐらい認知しているんでしょうか。で、そしてさらにこれからどんどん変化していく世界に対応していくときに誰が日本を引っ張っていくべきなんでしょうか。
いや、まず少し前置きしたいと思うんですけれども、はい、まあ、僕個人的にあと、まあ、もちろん仕事を通じていろんな方々と接するんですね。でほとんど今の接している方々を4つの層に分けて動いてるんです。まずゆでガエルですね、要は変化に気づいてない、あと変わりたくない方々ですね。でその次は気づいた層、まあ、変化が起きてると、さらに次のレベルは変えたい層と、まあ、最後実践する層ですね。やっぱり圧倒的に未だにゆでがえる層が多いですね。まあ、例えばね、よくセミナーで、Google など、まあ、シリコンバレーベンチャーのお話をすると、よく言われるんですけど、まあ、ピョートルさんもそれ Google だからできるとか日本人にできないと言われちゃうと、まあ、かなりね、まあ、どうしようもないという気持ちになってしまうんです。日本人もできる、日本人だからこそできるはずですね。日本人の良さやその誠実さをいかに世界にもたらすというのは非常に、大切なんですが、非常に今僕は気になってるのは情報収集ですね。簡単に言うと今のネットを見れば圧倒的に英語での情報量が多いんですよね。で残念ながら例えば雑誌でも本でもオンライン記事でも英語から日本語に訳されると、時間の差が大きいですね。例えば、まあ、僕は今読んでる本っていうのはほとんど、まあ、日本についての本ではなければ英語ですね。読んでるニュースや積極的に探してる情報も圧倒的に英語が多いんですね。もちろん日本について調べたい、例えば群馬県はどうとかっていうのは調べたい時に、まあ、日本語で情報を探してるんですけれども、今テクノロジーの進化とか世界の変化とかメガトレンド、要は大きいトレンドっていうのは、まあ、全部やっぱり英語での情報が手に入られるその段階、と日本語での情報に手入られる段階というのは、全く違うんですね。で英語で情報収集しないと完全に遅れてしまうというのもあるんですね。でそれにもう例えば全く日本語でも情報収集しない、サラリーマンたちは、少なくはないですよね。でまずやっぱりいかに何が今起きてるかっていうのを見て、例えばそのトレンド、何が例えばテクノロジーで何が変わっていく、政治で何が起きていく、まあグローバルな経済で何が起きていくというのを、まずリアルタイムで見ないと先読みできないんですね。まあ先読みっていうのはもうすでにあるトレンドから新しいトレンドが出てくるんじゃというのを感じる、まあ、その直感でもあるんですね。 あとサイクルもあるんですね。経済のサイクルや、まあ、ファッションでもサイクルがありますよね。10年ごとぐらい、20年ごとぐらい似たようなあのトレンドが出てくるんですね。そのサイクルに、いかに気づくというのはとても大事です。トレンドとサイクルを、いかに認知していくというのはもう必要不可欠な、まあ、マインドセットですね。残念ながら、それを上手に、なさってる、まあ、日本人は、少ないんですね、残念ながら。あと東京と地方の差もかなり激しいです。東京にいる皆さんはまだまだグローバル化もう肌で感じるんじゃないですか。でそれで興味を持って、まあ、いろんなニュースや、まあ、あの情報を見たりするんですけど、地方の方々が東京に比べて遅れてるんですね、遅れてるんですね。だから東京の人は世界的に遅れてるんですというのはあの言えるんですね。地方の人は、東京より遅れてるんだったらもう圧倒的に遅れてるんです。それは、うん、あの非常に残念です。
なるほど。日本らしさを大事にしていかないといけないっていうのの一方で、英語の情報、英語での情報収集をしないといけなかったり、世界的に遅れてしまっているっていう現状を何とかして変えていかないといけないですね。
そうです。そうです。まあ、実際にそれ、まあ、あの文化で教育の問題、あと経営の問題になっているのはコミュニケーションが足りないんですね。そのコミュニケーションが足りないというのは時間だけではなく、コミュニケーションの情報の量、クオリティですよね。例えば、具現化、言語化していくというのは、まあ、残念ながら上手な人は非常に少ないんですね、日本の中で。まあ、簡単に言うと、若い人でもそうでもない人でも日本文化に関しての質問をすると答えはバラバラだし、答えれない人たちが多いんですね。文化や歴史をちゃんと語れないんですね。そうすると日本の良さを外国人に伝えれないんですね。そして例えば、海外で進出するときに赴任でいて、日本のその本社の人たちはどういうふうに考えてる、何をなさろうとしてるっていうのも伝えれないケースは多いんです。言語だけの問題じゃなくて言語化の問題ですね。例えばにちゃんと日本語で語れるんだったら、まあ、それは通訳者に訳してもらえれば問題はないんですけど、語れないというのは問題です、ね、
なるほど。言語の問題より、それよりも前に先にコミュニケーションの質っていうものが問題になってきてしまってるんですね。なるほど。では、さっきほどの質問の繰り返しになってしまうんですが、これからの変化に対応していくときに誰が日本を引っ張っていくべきなんでしょうか。大企業なのか、それとも中小企業なのか、それともまたやベンチャー企業っていうふうに。
非常に言いやすいことはベンチャー企業ですね。中小企業や、大手企業より、やっぱり早いんですよね。なぜ早いというと、テクノロジーを通じたビジネスモデルに力入れてるので、例えばシリコンバレーを見てる、中国を見てる、イスラエルを見てる、エストニアを見てるんですよね。で大手企業は、まあ、やっぱりスピードが遅いと。コミュニケーション、社内のコミュニケーションは時間かかる。中小企業の多くの場合だと、さっき言ったように、まあ、例えば地方の中小企業の社長らが、圧倒的にやっぱり情報を収集してないとか、その面で遅れてる方もいらっしゃるんですね。ただ理想的にはやっぱり、その3つ の, そ, のそれぞれの類の組織にもっとスピードを、上げて、もう日本を引っ張っていただきたいんですね。あとさらに次の レベルで、民間と行政と、あの教育機関のコラボレーション、共同の企画は、まあ、必要不可欠ですね。例えば、まあ、経産省にもお世話になってるんですけれども、経産省はかわいそうと思うんですよ。例えばですね、あのベンチャー、チャレンジ2020というプロジェクトで、起業家を増やそうとしてるのに、それに気づいてない人たちは多いし、例えばじゃあ働き方改革などダイバーシティ推進などで大手企業に、いろんなその既にあの、まあ、研究をしていろんなベストプラクティスなどを提供してるのに大手企業が動かないとか、 というのもあるんですね。
なるほど。でベンチャーが引っ張っていく可能性が高いけれども、それと同時に民間だったり行政だったり教育などのさまざまな、なんて言うんでしょう、業界というものが一緒にコラボレーションをしていく必要が、これからの日本には必要が大きくあるっていう
ことですね。さっき言った、まあ、4つの層の中で実践層の方々は実際に一番引っ張ってるんですね。で、我々は例えばじゃあ中小企業に力入れるか、ベンチャーに力入れるか、大手に力入れるか、行政に力入れるかとかというより、もう本当に、今我の考え方の中で実践層をいかに増やしていく、というのもありますね。彼らがどこにいらっしゃるということを別として、例えば経産省の方か、大手企業の新規事業の担当者か、ベンチャーの社長か、中小企業の社長かというのは、関係ないんですよ。やるかやらないというのは関係あります。
行動を起こしていく人たちの数をどんどん増やしていく。そうです。
失敗を恐れずに、まあ積極し、強いて言えば積極的に失敗を繰り返しながら、新しい、まあ、その試行錯誤、新しい、チャレンジを積極的に、受け入れてる、行動をとってる方々が日本を引っ張ると思うんですね。
なるほど、そうなんですね。では次に行きたいと思います。マネジメントコーチを今までしてきて中で一番何でしょう、難しかったことだったりとか苦労したことっていうのはありますか？
一番苦労してる、未だに苦労してるというのは、やっぱり、残念ながら大手企業の中で、変わりたくない人たちが多すぎるんですよね。でさっき言った実践層を、まあ、育む、作るというのは、まあ、日本のこれからの経済にとってとても大切なんですけれども、変わりたくない人たちが多すぎる。よくもう半分冗談で、バーコード思考やじというんですけれども、まあ要は年齢は実際に年齢を問わず変わりたいと思ってない方々が、まあよくいらっしゃるんですね。で、その方々に残念ながら、まあ、正しいビジョンを持って正しい方向に動いている方々が足引っ張られちゃうんですね。次に行かないと会社潰れるんだよと言っても、まあ自分はここで心地がいいと、大きい席やっと、座っちゃったというのも あるんですね。まあ、でそこでまあ非常に、複雑な問題が起きてて、まあ終身雇用がやっぱりそういう人たちを作ってしまう、悪いそのデメリットもあるんですね。まあお気持ちは分からなくはないんですね。例えば新卒で会社に入って、まあ7年間8年間働けばやっと給料が上がると、頑張って給料が上がったのにまた面倒くさいことが起きると大変、まあ、やっと頑張って10年目で課長になった、それでやっとこう楽、ちょっと楽になって部下を持ってその部下に指示をする立場になったのに組織変化、20年間頑張って部長になって、やっと大きい組織を回せるのにまた例えばね、新しい方向とか会社のビジネスモデルの変化という時に、まあ、どうしてもこう我慢して長い時間を潰して頑張ったのに新しい、まあ、その方向に行こう、会社が行こうとしてると、例えば自分より若い人たちが、まあ、責任を持つとか、自分より若い人たちがちゃんと専門性を持つと、でそれらに比べられるのは嫌っていうのは分からなくもないんですけど、ただ本当の問題というのは何のため働いてるというのは皆さんあんまり考えてないんですね。ただここに行って給料をもらうためじゃなくて、会社が何らか その社会の、まあ、貢献しないと、ダメと、要は価値、その世間に価値を出さないというのは、会社の存在は意味がなくなってしまうんですよね。でそれを、まあ、少しやっぱり、まあ、その自分のレベルで振り返って、自分が何をもたらせば会社の そのビジョンミッションにが達成できるというのは考えなきゃならないんですね。
なるほど。働いてる方の考え方だったり、変化するの嫌だなとか保守的な考え方になってしまっているという部分が少し難しいということなんですね。なるほど。では私たちが対応していくべき大きな問題、一番重要視していかないといけないことなどは何だと思いますか？
それはどなたにもぜひ考えていただきたいんですけれども、自己実現しないと幸せに生きられないと思うんですね。自己実現って、簡単に言うとまず自己認識から始まるんですね。さっき言ったんですけれども、自分のことをちゃんとわからないと何がしたい何がしたくないというのは分けれないんですね。何が大切何が、大切ではない、何が正しい何が正しくないというのは自分の中で区別できなければ非常にね大変ですよ。モヤモヤばかりですね。よく最近モヤモヤしてるという日本語が増えてるんですよ。皆さんモヤモヤモヤモヤモヤ流行ですね。大ブームモヤモヤブームですね。モヤモヤするんじゃなくて、まあテストやっぱり PDCA を早く回していろんな自分がどういう人だっていうのをいろんなその自己認識のレベルで試行錯誤を早くしなければならないんですね。でそれをすれば自己開示をしていく、自分が何が好き何が好きじゃない、何が大切何が大切ではない、何が正しい何が正しくないというのを他人に伝えながら、その中で、他人がどこに共感できる、どこに反応するというのは見えるんですよね。でそれを強調すれば自己表現ができるんですね。自分はこういう価値を世界にもたらしたい、仕事を経てこういう価値を世界から得たいというのは、まあ、そのギブアンドテイクのバランスを取るんですね。ちゃんと自分の価値が評価されて感謝されると、自己実現ができるんですね。そうすると自分ができるという自信、自己効力感が高まってガンガン自信を持って前に進んでいくような人間になるんですね。
なるほど。自分のことを知るっていうことですね。
そうですよね。
先ほどもおっしゃってましたけど、自分の例えば私は日本人なので日本のことをよく知ることとか、自分のことを知るっていうことで自分のことがもっと分かって、それを将来につなげたりとか仕事につなげたりとかっていうのができるっていう
ことですね。
そうですね。
おっしゃる通りです。
よかったです。はい。ではちょっと言ってもらってしまったようなにも感じるんですが、最後にこれを聞いてる皆さんに何かメッセージをお願いしたいです。
いやぜひぜひ皆さんに、少しその自己認識のレベルから始めていただきたいんですね。あと、何結局その中で何のため生きてる、何を世界にもたらしたいという、大きい質問なんですけれども、その質問を自分に、し続けるというのは大切ですね。自分のミッションビジョンというのは人生で何回も変わるんですけれども、まず、今の、今日 何がしたい、どんな人間でありたい、他人にどんな影響をしたいというのを、まず考えてみないと、明日、明後日、来週、来年というのは変わらないんです
よ。なるほど。皆さん、今日はどうだったでしょうか。自分に問い続けるっていうことをちょっと意識をしながら、今日一日、今週、これからの1年、これからもずっと意識し続けてみてください。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
月曜の朝のポッドキャストチーム、ホスト、エイミー・ワタナベ、ゲスト、ピオトロ・グジバッチ、プロデューサー、ヴァン・グウェン、スポンサー、モティファイ・ドット・ワーク、ワークフォース・テクノロジーです。一人一人の社員の成長をサポートするプラットフォーム、モティファイ・ドット・ワーク。